というわけで、ドラヤサ8月号なんですけれども、8月1ヶ月だけ見ると、貯金が今4ぐらいね。
はい、
8月だけね。
はい、
あとの、月はちょっと無視してください。
まあ、はいはい。
先月よりも上がり目かなという感じがするんですけれども、弟どうですか、その辺ちょっと感想聞かせてください。
横浜戦の3連敗した後の7日からですね、かなりいい状態というか、いい勝率で、今日が28日、7ですね、
はい、
7、まあ、昨日ね、昨日、おとといと連敗してしまいまして、そうですね、ちょっと格変というか、ちょっといい状態、またここでどうかなっていうところですよね。
まあ、この本当にこのね、今の連敗の前までで借金1までいったもんね。
借金1で、今日試合があれば、ちょうど半分なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうですね、60で5割に行きたいところだったんですけど、まあちょっと負けてるんで、5割は無理で、借金4なのか、3なのか、2なのかになりそうなところですけど。
友国君はどうですか、この状況を、ちょっと8月の状況を分析していただけると。
正直この2試合阪神連敗前まではちょっとね、気持ちがちょっと浮かれる感じで破竹の快進撃なんかやっちゃってる感じもちょっとしたんだけれど、まあ、正直そう思いながらも、まあ毎年1回ぐらいいいとこがあるじゃないですか、終盤に来たりとか、
はいはいはい、
本当に強いチームだったら毎年 A クラスにいた上でなんか強いところがあるとか、そういうことなので、まあ嬉しがりながらも、まあ冷静にね、いつも終盤に来るのが、まあ、この辺に来たかなっていう感じも思いながら、ちょっとワクワクして、その借金1でこれから本当にちょっと折り返しの6試合、阪神とその後巨人かな、ここを4勝2敗でいってくれたらなと思った矢先の連敗だから厳しいですよね。あと巨人戦含めて4試合を全部勝つ4勝2敗だけど、まあ、3勝3敗でいってくれたらなと思ってますね、この6試合。そしたらまあまだまだなんかちょっと楽しめるかなと、もう正念場だなと思って見てます。
まあ2勝4敗ぐらいじゃないかなとは、両方ビジターなんで、ね、まあ、3-3 なら御の字だと、もちろん 4勝てばね、もっといいんですけど、2勝4敗で、まあ、ぐらいじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、ね、今日もちょっと分が悪そうなんで。
まあ、なんか今日が本当にそういう意味ではもう正念場かもしれないですよね。半分の60試合目と。ま
あ、秋があるんで別にいいんですけど、ちょっとね、巨人が走ってますからね。
巨人なんかさ、戦力的に今年そんな調子よくなくあんだけ走られてるし、だからもうね、今年は優勝しかないからさ、本当に今日勝つのが俺はすごい重要だなと思って、まあ60試合目期待してますよ今日。
まあでも先月よりも明るい兆しは見えてていいなという気はするんですけど、
ね、
やっぱりこれきっかけになってんのは、まあ、僕らの大野が4連続完投勝利っていうのが一個やっぱりトピックとしてあるんですけれども、
まあ、ちょっとね、この間僕ら言い過ぎたかもしれないですけどまあ僕らの方の頑張ってくれたんですけど、でもね、あの前回放送、あ、収録した日の、うん、日かな、松葉投手がね、まあ、頑張って勝ったんですけど、それがね、ちょっと攻めて、強気に攻めて勝った感じで、そこでなんかやっぱりあのフォアボールを出さないっていう、ね、他のピッチャーもそういう流れに結構なってきたんで、まあ、きっかけとしてはそこ結構あったかなとは思うんですよ。そんなのもうプロのやってるピッチャーは多分100も少子だとは思うんですけど、まあ、実際ね、その松葉投手とちょっと去年あんまり結果残してないピッチャーがストライク先行でなんか結構ね、強気に攻めたら抑えて勝ったと、それがなんかキャッチャーなり他のピッチャーに影響してちょっとピリッとしたらしい感じがあるん でその中でまあ大野投手が4連続完投とやってくれましたんで、でまあもう一人ヤリエル・ロドリゲス、また新しくピッチャーが加わったのがでかいと思うんですけど、
いろんな事件あった後よくわかんないけど、なんか与田監督がちょっと結構我慢する感じもあるじゃないですか、ピッチャー陣を、先発陣を引っ張るっていうか、で先発陣も投げたがるっていうか、なんかあれもなんかちょっとね、いい感じに
出
てんじゃないかな、
まあ自分だとは思うんですけど、まあ、負けた時言われたのと、ちょっとやっぱりね、準備、コロナで準備ができてなかったんで、ちょっと今年は使い方難しかったんではないですかねとは思うんですけど。
いや、だからそれさ、大野を最初完投させたのが割といいきっかけになっ ったのかなってちょっと思ったんだけど、そういうことはないの？
大野投手はその前に負けた試合で、まあこれは僕は変えてよかった、全然いいと思う、不甲斐なかったで変えていいと思うんですけど、ファンは変えないで投げさせればいい、よかったのにっていう声があった次の試合かな、完投したのは。でも完投させたっていうよりも別に球数も少ないし抑えてるんで、別に変えないと思いますよ、他の誰でもっていうピッチングだったんで、大野には珍しく球数少なかったんで、てか今年の4試合全部少ないんですけど、まあ内容的にも逆に言うと楽に完投してくれたというか、迷わず完投する感じだったんで、そういう意味ではすごく良かったと思います。
まあ、ドラゴンズでなんか完投してくれるなんてなんか夢のような感じもするからさ、ちょっと、
ね、梅野もね10回投げさせたりして、うん、しましたし、
まあでもあれでちょっとね故障しちゃった感じもするから、
まあそれは言われることもあるんでね、なかなか指導者は難しいと思うんですけど、うん、
まあでも俺は言われてもやっぱりさ、完投するピッチャーが多いのは本当にね、なんか強い感じ、強い感じも見えるし、まあありがたいし、まあね、全部完投してくれたらまあ一番ね、
そうですね、
うん、本当は楽だし、まあそんでまあたまたまがこう拾っていく試合があるっていうのがあると一番いいし、拾ってくれたもんね、
後ろをね休ませるっていうこともありますし、う
ん、本当になんかドラゴンズでさ完投してくれる、なんかこういい感じでちょっとみんなが休んだりって、本当大野様様だよね。
まあね、大野の良さはそのスタミナというかタフなところで、まあ、ただ打たれちゃったら後悔しなきゃいけないんであれですけど、
まあたださ正直ね、大野もさ本当なんか何年か前の2桁勝ってた頃も、お今年は絶対最多勝候補行くなっていうぐらいで序盤活躍して終盤落ちるって、まあ、大体10勝10敗っていうピッチャーだから、まあね、あんまりこれをすごい期待するのは怖いんだけど、去年の防御率1位からちょっとね今年は生まれ変わって、そうすごいピッチャーになってくれてたらなとは思うけど、
この4試合連続完投勝利っていうのはちょっとこうみんなが認めるエースになったんじゃないの？俺は幻を見てるの今。
エースってまあいろんな人によっていろいろあるかもしれないですけど、今じゃないんですよね、やっぱり今の働きはエースの働きはしてます。全然
1年通してどういう数字出すか。
エースでもいい、エースと言ってもいいけど、誰もが認めるまではいかないっていうか、
うん、でも期待はねしましょう、頑張ってくれてるから、この調子の
最後も、森下でいうか、相撲でいうと、やっぱり横綱になるにはね、その大関で続けて勝っていかないとなれないじゃないですか。
そうだね、
優勝はしたけどまだとか、そういう感じですよ。
なるほど、確かにそうだ、それは言える。期待はするけど、やっぱり瞬間最大風速がすごいピッチャーだと思ってるから、持続はしないと思うタイプだよね。
だけどこれ大野にしてみればかなり持続してる感じじゃないの ?4 試合連続。
そういう姿を1回もね、1年通して。
シーズン半分で10勝して、その後勝てないとかね。
それが俺さっき言った、そのね、確実に最多勝だっていう時に、結局10勝10敗とか、そんなレベルで終わっちゃうから。そういうピッチャーだから、やっぱりこう厳しい目で見るけど、今年はすごいって思わせてほしいけど。けどやっぱりそう、まだね、
まあその辺がやっぱり大野なんでしょうねと、多分ね。
でもやっぱりそういうのを覆してこそエースだから、やっぱりそういうのを覆してね、毎年ちゃんと13から15ぐらい勝ってて、よしみっていうのがね、前エースだって言われてた時代があるから。
なるほど、そうか、
うん、やっぱりエース、
まあね、そう言い続けれてもまだこうやってね投げれてるっていうのもなかなかねすごいことで、
いやもちろん期待とねしたいけど、ね、
だってあと10年ぐらいこんな感じで言ってたら結果すごいピッチャーじゃないですか。エースじゃなくても、
はいはいはい、
山本昌もあんまりエースって言われる感じのタイプではないわけで、まあその時は他がいたっていうのもあるんですけど、まあでも今は調子よくすごいチームも助かってますし、いいと思うんですよね。この夏にピッチャーが無理をしてない状況なのっていうのは結構強みだと思うんですよね。
なるほど。
問題は点を相変わらず勝ってるけどあんまり取ってないっていうところですよね。
打線ですね、問題は。
そうですね、打線がちょっとね、打線が助けて勝つ試合があってもいいわけですよ。
誰がやっぱりキーになってきますか、そうなると。
この間のドライヤーさんやった時は、まあ、ビシエドぐらいしか打ってなかったんですけど、まあ、8月入ってちょっとビシエドが頭の方打たない時は、他の選手、阿部だったりね、ちょっと助けてたんですけど、まあ、噛み合ってるような、噛み合ってない感じで、やっぱりね、まあ、3点ぐらい、3点取って勝ちか負けかみたいな試合だと、ちょっとね、ピッチャーはきついです。
うん、まあ、あとはさ、やっぱり守備がいいけど強打、もうちょっとなんか打つ方が頑張ってほしい。
もともとそうでもあんま期待感ないんで、まあしょうがないかなと僕は思っていますけど、できない人にやれっていうのを酷かなとは思うぐらいなんですけど、でもあのなんか最低限のとこやってほしいですよね。
いやなんかさ、守備上手くて足早ければさ、打たなくても器用に2番をこなせるとかさ、そういうバッターでもないのがなんか不思議なんだよね。打つ方になるとなんか、
うん、だからそこがやっぱり打撃がダメなところなんでしょう。
外せないじゃんっていう守備うまいし、
なんか外せない。いや、だったら外していいと思いますよ。守備固めでいいんですか。
ネオとかがすごくさ、打ちまくって、終盤の守備固め、強打でもいいんだけど。
なんかね、ルーキーの時、走塁良かったんですけど、なんかそういう変人が消えちゃったのはちょっと悲しいですしね。
盗塁だよね。
まあ、盗塁もね、そうですけど、走塁ですね、多分。
数字でも少ないでしょ、盗塁が。
俺は少ないですね。もう多分。
結局さ、大島と争うぐらい盗塁してほしいのに、大島がやっぱりね、今のところドラゴンズや、失敗もするけど盗塁は大島だから、本当なんか強打がね。
なんか強打がやっぱ最初の年良かったからさ、やっぱその印象がずっとなんかあるよね。
あるんでしょうね。まあ、後半だれたけど、それまでね、良かったんで、ね、うん、まあ、しかもルーキーで。
だから、最初の年の活躍を期待しちゃうよね、今でもね。
うん、まあ、でしょうね。多分でもそこでいろいろもう剥がされたと、弱点つかれたりとかね、分かっちゃったんだと思いますけど。まあ、でも、チームのね、やっぱ出塁率も長打率も悪いんでね、ちょっとこれはやっぱひどすぎますね。去年と比べても悪いんで。
とりあえず、まあ、折り返し地点を迎えて、まあ、60試合消化で次の60試合後半戦入ってくるんですけれども、ちょっと展望をですね、弟と友国君から聞きたいんですけれども、
ここ最近というか、まあ、ずっと B クラスでまともに厳しい試合してないんで、上に行く要素は全然あるんですよ、ピッチャーがいいんで。ただ大事なところに勝って勢い乗ったりとかする力がないと厳しいかなと、うん。でとりあえず今、まあ、今日やって60試合で、あと20試合やると80試合になって3分の2やるなると、そうすると残りはやっぱ総力戦になってくると思うんですけどね。今まだいろいろ試しというか、そう、必ずしもいい選手が上にいるわけではなく、まあ、最後の最後になればやっぱ総力戦になると思うんで、まあ、ここね20試合でなんとかプラス2でも1でも、結局ね巨人が落ちないとちょっと、
そうだね、巨人が落ちないとちょっと厳しいね。
で、まあ、前回話して、まあ、やっぱり50敗はしてもなんとかっていうと、あと、残り60試合で20敗っていうと2勝1敗ペースなんで、
うん、
2勝1敗ペースはきついですけど、ちょっと前の巨人が2勝1敗ペースで、今は3勝2敗ペースになってきましたけど、まあ、でも団子になればね、別に50敗、55敗してもいけるとは思うんですけど、
団子にな
る。団子はちょっと厳しいですね、巨人はちょっと。
ね、うん。
巨人だけ落ちるって感じはないと思うんで。
ないね、うん。
はい。やっぱり苦手の、やっぱ甲子園とかね、横浜で、まともな試合してくれないと。
なるほど。
まあでも打線はまあ水物というか、その、急に打ったりすると思うし、思いますし。
うん。
やっぱね、ここは連戦だったり、まあ巨人もちょっと一人ね、ピッチャーがこけたらとか、全然あるんで、ドラゴンズはピッチャーいるんでね、そこら辺はちょっと有利かなとは思いますよ。
なるほど。
ちょっとね、ドラゴンの外野手がちょっとね、打たなすぎるというか、まあ、大島は打ってますが、外野手のホームラン数が少ないかなと。
友國君、どうですか、今後60試合の展望を、最後に話してほしいんですけど。
まあ、とにかく今日勝たないと話にならないんじゃないですか。
今日かよ。
いや、もうでもやっぱりこの4試合を、やっぱりさっきも言ったけど、この阪神と巨人の6連戦を、やっぱ3勝3敗で終えたいので、
うん、まあ、今日だって負けると3連敗嫌だね、ちょっとね。
今日勝たないと、もういろんな意味で、まあね、アタッカーって感じが大きいじゃないですか、せっかく勝ってきたのに。とにかく今日勝つと。
でも今日のね、ピッチャー、打ててないんで。
でも逆にそういう時に何としても勝つ、 今日勝つとね3勝3敗になるし、やっぱ柳に頑張ってもらわないと。
じゃあこれアップした時にはもう結果は分かってるってことだね。
でも今日もし本当に今日負けたら、やっぱ東京ドーム3連勝でもしないとなんか空気が淀むよ、ものすごく。
空気淀みますけど、まあまだ先ですから。
まあまあ一応だからもう
ここ、まあそう言いながらもジャイアンツ3連勝しても、うん、運だし、3連敗しても運ですよ、まだ。まあもちろん空気もいろいろ嫌になるかもしれないですけど、
今日勝てば東京ドームでまあなんとか頑張って2勝1敗で3勝3敗6連戦をしたらちょっと面白い。
まあ勢いつくよね。
だからいやでもだからこの6連戦3勝3敗本当は4勝2敗してほしいなと思って見てたけど、3勝3敗してほしい。だから今日勝つ、もう今日勝たないと話にならない本当のそう言いながら本当の最低では2勝4敗と弟言ってたけどね、2勝4敗がギリギリだと思うから。
僕は2勝4敗が普通だと思ってます。
まあまあ俺はそんなことをこの入るまでにはねなんとか期待してたから、この勢いでと思ったら。
いやまあでも今日の青柳かな、うん、今日のピッチャーを攻略して勝てばちょっとまたいい空気に戻れると思うんですけど。
なるほどね、
はい、結構空気が大事だから、見る方もやる方もドライヤーさんもみんな空気が大事だから
そうだね、
うん、いやそりゃさ一試合見て本当に言っちゃ最初50でね、言っちゃ50連敗して70連勝したらいいんだけどさ、結局勝ったり負けたりだから、その都度やっぱりここで勝ってくれ負けてくれっていうので空気変わるから、
まあ、もちろん勝ってほしいけどね、でもまあジャイアンツだってこんだけ負けてんだから目の色変えてきますよ。それに簡単に勝てるとは思ってはいけないですやっぱり。
だからそれに勝ったらすごいってことだな。
そうですね、
ドラゴンズね。
で勝負どころもまだ先なんで、まあもちろん脱落したらそれもないんですけど。
そうだ、だからさ、一回脱落しかけたから、ちょっと今、まあ、希望がね。
先に9
まで行きましたね。と言いながらもうさ、巨人以外脱落してるとも言える感じではあるからね、ちょっとね、今の展開は。
まあ、だけどそれにしても、やっぱもうちょっとなんか、上で終わりたいね。
本当、団子ですよ。
まあ、団子は下位5チームが団子だから、上だけ飛び出てるから、だから本当に飛び出させてダメだから、もう。
だんだ逆にもう、ジャイアンツ叩かないとダメじゃん。
だからもう全チームで叩くしかないですよ。
ドームで叩くしかないよ、その3連戦。
だから本当にここでもし3連敗なんかしたらもう他のチームからも呪われるよ。
いやでもジャイアンツもねちょっとずつ落ちてんだけど、でも阪神なんて3試合で1点も取れなかったり、ヤクルトも昨日一昨日とドラゴンズは頑張ってるんですよ、ジャイアンツ戦、
う
ん、
だから
唯一の勝ち越しチームですからね、
うん、だからこその東京ドームで、その勝ち越しチームとして行く東京ドームだから、だから今日勝てないと、阪神で3連敗して東京ドーム乗り込むなんてもうよどんだ空気がもうよどみすぎるから1個勝っていけば
確かにそうだな、
だから今日が大事、逆に今日が大事だよ。
いや分かりました。じゃあまあとりあえず8月はまあちょっと盛り上がったと、
うん、そうですね
いう感じで、
まだそこ終わってないですけどね、はい、
来月どうなってるか、
うん、そうですね、
そうですね、そうですね、8月盛り上がったとしてもね、この今の話次第ですからね。
そうだね、
まあ楽しみに。
はい、じゃあ9月もだいたいまあこれぐらい20日過ぎぐらいにちょっとやってみましょうか。
そうですね、
そうですね、
はい、
今年は10月目いっぱいありますんで。
今日もお相手はドラゴンズファン歴30年おとと。
まあ言ってもまだ折り返してないんで、今ああだこうだ言わなくても大丈夫です。まあ、はい、今日はもう当然勝ってほしいですけど、勝たなくても大丈夫です。
ドラゴンズファン歴もうすぐ50年、
トモキ君今日買ってもらって美味しいご飯食べます。
これだってもうアップした時にはもう分かってんだよ。
だから俺が美味しいご飯食べてるかどうか
これ多分まあ早くても明日28日かな、今から、
ね、でもさ本当にね、ファンもやっぱり今日がもう連敗しちゃったから、今日が本当にちょっと応援の熱も高まるだろうし、テレビで。
なるほど、うん、じゃあ今日テレビ観戦しますよ。司会進行 MC はいつものようにドーナツ副編集長森内潤でした。それでは来月までドゥーザーホームラン、
ドゥーザーホームラン
大丈夫、うん、大丈夫